こんばんは、ゆっこラジオ。だから言ったじゃない、第125回の放送でございます。今日は、日曜日、なんとケディは始まって以来初の日曜日の休みをいただきまして、ちょっとあることをしてきたのでございます。そのあることを一緒にしてきた方をゲストに呼びたいと思います。かちゃん、こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりでございます。
3ヶ月ぶりぐらい、さっき7月だった
7月だね。7月で、しかも途中あの文章のブログがあるんでね、
うんうん、
でまあ、それはあのカウントしないとして、ラジオとしては、うん、もう実に3ヶ月以上っていうことになりまして、うんうん、
はい、
思い起こせばあの日はまだ夏でしたね。
そうですね、
うん、なのに今日どうですか、温度はどうですか。
いや、もう寒くて
ちょっとね、夜ご飯食べたお店がね、うん、ドアパーパーだと思うんでね、うん、割と寒かったんだよね。
寒かった、
うん、
でもう俺シャツ1枚だったんだね、
うん、お腹も出とったね。お腹も出とったっていうか、なんか中何も着てなかったでしょ、うん、もう風邪ひくなっていう一歩手前まで行っちゃったよね。
もう引いてるかもしれない
です、ね、もうそんなことはいいんですよ、
はい、
今日はケディはお休みね、完全お休み、日曜日で、パピちゃんは2時まで営業していて、でかっちゃんと私で、2時までお店開いてたんですよね、
うんうんうん、
でその後何があったかっていう説明は、概略は私がしたらいいのか、もうかっちゃんがずっともうあの喋るのがいいのか、どのタイプをのチョイスしますか
まあ、ゆこが喋ってくれればいいですよ、概略。
じゃあ概略をいきますと、うんうんうん、結果から言いますと、今日、まあ、夕方ぐらいから、大橋トリオさんね、
うん、
大橋トリオさんのファンミーティング、お客様100名ということで、まあ、名古屋の有名なカフェ、トドさんでね、行われたファンミーティングっていうのが、まあ、年に1回あるのかな、そういうのが、イベントがありまして、ね、その名古屋のファンミーティングの前座の落語をかっちゃんが引き受けたということで、それに落語披露に行ってきたんですよね。
そういうことですね。
そういうことなんですね、うん、結果から言いますとね、
はいはい、
でまあ思い起こせば、4月、これなんでこんな話になったかっていうと、まず4月にね、遡るんですけれども、まあ大橋トリオファミリーである近藤玲さんのライブを、まあ、バビちゃんカフェでやったんですよね。でその時にトリオさんが、落語もね一緒にやったもんだから、それを見に来てくださって、うん、これなら前座でやっていいよみたいなね、
うん、
OK が出たので、その時に話が決まったっていうことなんですよね。
そうですね、
はい。でやってきて、もうちょっと細かいことをいろいろまあはしょりますけれども、うん、どうでした今日結局
俺が、
うん、
あ、俺の感想ですよね
俺の感想、まあ、まずいこうかな。
楽しかったっすね、
うん、
じゃあ気持ちよかったっすね、
うん、
やっぱりまあ、100人ですからね、まあ、そんな100人っていう感覚もなかったっすけどね、うん、割と
100人ってああやって並ぶとそんなに感じないよね。
そんなに感じなかったっすね、
うん、まあ決して少ない数ではないんだけどね。
全然少なくないですよ、
うん、だいたいいつも落語やるよって言って見に来てくれる何人ぐらいやった。
8人ぐらいじゃないですか
しかもありがたいことにいつもね同じ方が見に来てくださってね、気を使わせてるのかもしれないですけれど もうおなじみのお客様以外の方100人集まって聞いていただくなんて、もう一生に一度だったでしょ。初めてのことだったでしょ、
うん、
要はデビュー戦みたいなものだったもんね今日は ね、いつもホームでやってるからさ、自分のお店でほとんどやってて、まあ、たまに悩ましよりさんとかも行くけども、まあ、ほとんど自分 の行動範囲でねやってるやつだったんだけれども、今日はもうガチでトリオさんのファンだからね、全員がね、もう名前は知っててもそんな落語なんか全然見たことない人ばっかりなんだよね、かっちゃんのね。でその状況で、まあ、やったっていうことで、もう私からの感想言いますわ。
はいはい、
めちゃくちゃ面白かった
手前味噌すぎる。
手前味噌でね、今日のために 今日の話が決まった時にかっちゃんに、まあ、私にちょっとお願いがあるって、あの新しい着物を作ってほしいっていうねことがあったんで、でまあ私がね持ってた布の中で一番も私のお気に入りだった布で新しい着物コートをね新調いたしまして、でそれでやったんですけど、それも超かっこよかったし、まあ本当に良かった、楽しかったし、
まあ変な話ね、ここもう何ヶ月とね、この死神ばっかりやってきたんでね、
これはなんで今日死神っていう演目やったんだよね、なんでかっていうとさっき言ったその4月の、あのレイさんのライブをトリオさんが見に来てくれた時に、今あの落語聞いてるっておっしゃってたので、好きな演目なんですかって聞いたんだよね。
そうだね、
そしたらトリオさんが死神が好きだって言ったら、かっちゃん死神ってやったことなかった、
やったことなかったんだね、
だよね、やったことなかったんだけど、これはやらなきゃということで ね、あの死神って知ってる方いるかどうか分かんないんだけど、一番の見せどころは、呪文を唱えるんだよね、でその呪文をおのおのが例えば時事ネタだったりとか、その人とかその会場にちなんだあのセリフを入れたりとかしてね、そこで変化つけるんだよね、あれってね。
そうですね、
あと下げもまあいろいろあるんだけど、まあ一番の見せどころはその呪文だよね。
まあそうですね、
でトリオさんもそのね、時に呪文が楽しみだなって言ってたからね、でそれでね、この呪文を唱えたわけですよね
呪文は唱えましたね、それは、呪文を唱えるという話ですから
ね、そうだね、唱えてね、そう、まあそんな感じでね、お客様がねとにかくあったかかったね。
そうですね、
みんな笑ってくれたね、
やっぱりトリオさんのファンクラブでのね、落語でございますからね、その意外といろいろ入れやすいんですよね、あの死神という話っていうのは、いじりやすいというんですか、
トリオさんキーワードを入れやすいってこと
だよね。トリオさんのキーワードを入れて、ファンの方たち、そしてトリオさん本人がちょっとクスッとしちゃうようなね、そういうちょっとこう小ネタを入れやすい話でございましたから、まあ、そういう意味では逆に今やりやすかったというところもあるかな。
そうだね、で、まあ、ちょっと事前に軽いリサーチをしたりとか ね、数時間前にね、
そうそう、
とかね、なんか今日はなので現地のトドさんには3時半ぐらい着いたんだよね。
そうね、
そこからもたっぷりリハやったりこういろいろ調整したりしてさまあ一応20分っていうね約束だったんだよね、トリオさんが始まる前の30分間のうちの20分ね、でやってくださいっていうことだったんだけど、あれはちょっと超えてたね、多分
そうかもしれないですね、でも
多少ね
ちょっと全然測ってなかったけども、まあ、でもなんか割と緩い感じでしたね、思ったよりも。
そうそうそう、で行ってみたらなんか20分なんですよねって、なんつうんだろう、聞き方としては20分本当に絶対超えちゃダメなんですかみたいな聞き方を一旦したんだよね、そしたらなんかまあトリオさんはさ、割とそういうのいいよいいよって、まあいいよ、
あ、逆に何分でもっていう、ね、
何分でもやればいいよって言うんだけど、一番こう私たちがビビってたのは社長ね、
まあまあ事務所
ね一番ね、
ディケイドの社長です ね、
ディケイドの社長さんはそれはもう社長さんですから、そんな私たちみたいな毎日泥水すすってるような人間がね、20分って定められた時間を超えようなんて、そんな恐れ多いことをするなんてもうありえないじゃないですか、なんかまあちょっとビビりながらも、まあ20分なんですよね、かっこ20分って本当に超えちゃダメなんですかっていう意味で聞いたのよね、そしたら意外と社長がこう、ああまあいいよって言ったんだっけ、なんかまあああそうだねみたいな、割とそういう感じみたいなねところあって、 あったかな、もう伸び伸びと枕で温めたよね、会場を。
だけどね、うん、流れ的にというか、
うん、
結論から言うと、うん、俺が喋ろうと思ってた枕っていうのがあったんだけど、
うん、
割とその話をね、
うん、
トリオさんがその俺の出番前に喋ってくれたんですよ。
ちょっとご紹介してくれたんだよね。
ご紹介があったんで、
うん、
割と喋ってくれちゃったっていうところがあったから。
よくない言い方だね、それ。喋ってくれちゃったね、みたいな感じ。
うん、いや、喋ってくれたんで、
うん、
逆に言うと、うん、あれをすごい言ってくれたじゃないですか。
うん、
俺の話を、
うんうん。
だけど、あれは割と削ったところなんですよ、俺が。本当は自分の枕で全部言いたかったことを言ってくれたんですよね、うんうん、トリオさんがね。
あれなんか通じたのかしら。
だからまあ逆に言うと、うん、たっぷり俺の言いたい枕が言えたような感覚です。
うん、お伝えしたいことが、
そうそうそう、
トリオさんとの共同作業ということでお客様に伝えることができたと、
そういうことですね、
いうことなんだね。なんか本当はさ、ファンミーティングってさ、なんだろう、こうトリオさんたちが、出てきてこう演奏はするんだけど、そのカッチャみたいに前座がある場合は本当はなんかどうやって出だししようかみたいなね。でカッチャってちょっと緊張感にかけてはバカじゃん。
どういうことですかそれ。
だからなんつうんだろう、トリオさんは心配をして僕が説明してから出てきたらっていう頭で来たと思うの今日は、
うん、
だけど僕大丈夫っすよみたいなこと言っとったじゃん、
うん、
で大丈夫なのみたいな、トリオさんが逆にすごいねみたいな感じになったけど、やっぱあれは説明入りで、
うん、
招いてくれた感じになるじゃん、
うん、
しかもさ、ほら、うん、俺一番重要なとこなんだけど、
うん、
かっちゃんがそのリハーサルの時にね、
うんうんうん、
ずずしいお願いしたんだよね、トリオさんにね。
まあずずしいお願いですね。
ずずしいに決まってるよね。
まあ一応でも前置きはしましたけどね、ずずしいですけどって言って、う
ん、ダメならいいんですよ、
ダメならいいんですけど、
ダメならいいんですよって何をお願いしたんだ。
出囃子をギターで弾いてくださいって言ってね。
ずずしいね。ね、出囃子をお願いしますって言ったんだよね。
そうそうそうそ
う、うん、したらなんか出囃子みたいな、あ、まあわかるけど、あ、なんかこう、あ、そうなんだみたいな感じになって、でかっちゃんはさ、なんかまあトリオさんもね、もちろんプロだからさ、すぐ曲ができるというかさ、なんかピピピンって弾いて、あ、じゃあこんな感じでいこっかみたいな感じで、まあスタートするかなと思いつつ、思いきや、がっつり出囃子のリハをやったんだよね。
そうですね。
やるからには。
そう、だからどういう感じでいいの、どういう感じがいいのみたいな感じだったんだよね。まあ大橋亭っぽい感じでお願いしますみたいなことを言ったんですけど、やっぱりプロの方ですから、うん、なんかできないんでしょうね、そのなんかその
適当にはね、
適当にはできないっていうことなんでしょうね、うん、ほら俺なんてのはほらアマチュアですから、
うん、
適当にやってくださいって言われたら適当にすぐできちゃうんですよ。
なるほどね。
そう、なんかそこまで考えないんですね、
うん、だって適当って言ってるから、
そう
適当でいいじゃん、
適当でね、
うん、
ほどほどでっていう感じで、
うん、
だからでもそういうわけにいかないですね、プロの方って。毎回思うんですけど、こっちは割と気軽に適当にやってくださいみたいな
の
を言うんですけど、
うんうん、
やっぱり結構マジになっちゃうんですよね、プロの方ってのはこう変な音出せないっていうのがあるんでしょうね。
でちょっとここで補足っていうか、ちょっと話しそれるんだけど、でトリオさんのその音に関するプロ意識って、これ私ミュージシャンあんまり知らないから、 分かんないんだけど、普通なのかもしれないけど、なんかもうすごいじゃん。でリハの時もさ、なんかもうピリピリしてってさ、そんなあのなんかすごい怖いわけじゃないんだけど、やっぱ厨房の音がちょっと気になるとか、なんか、うん、そうそうそうそう、やっぱあ気になるんだと思って、でやっぱそういうリハだからさ、やっぱ厨房は動いちゃってるじゃんね、まあカフェだからさ、でしょうがないんだけど、やっぱりこう気になってしまうだなみたいな、うん、だからリハでもそんなに気になるんだからさ、やっぱちょっと何でもあの何でもいいですよみたいな仕事は、たとえ小さな仕事でも受けられないんで、こう向き合うんだよね、すぐね、うん、本気でね、そうそうそう、でそん、うんうん、でそうやって出囃子が出来上がったんだよね。
そうで結局どういう感じどうしようかなどうしようかなってちょっと悩んでたというか、うんうん、考えてたから、うん、まあ車掌の方もね、
うん、
もう時間が迫ってるから、あの要するに会場が迫ってるから、ね、
うん、
あのまあ要するに早くしてくれよっていうような感覚もあったんですよね、
うん、
でも豊さんがね、そのやっぱ、うん、適当にできないっていうことがあって、うん、まあ、どうしようどうしようっていうか、どうしようやろうかなって言ったから、僕がね、
うん、
あのじゃあもうビーナスみたいな雰囲気でお願いしますって言ったんですよ。
あのトリオさんの曲ね、
トリオさんの曲で、うん、ビーナスってちょっと割とこうアップテンポな曲、
うん、
あの割とほらアップテンポな曲が俺あの割とこうデバイスとかではね、
ちょっとラテン系、ラテンの血が流れてるからね、
そうそう
そう、あの流れてないでしょ
タイプなんで、
うん、
あのだから要するにビーナスみたいな雰囲気でお願いしますって言ったら、
うん、
あ、う
ん、
そうねっていう感じでパパッと行くかなと思ったけど、うん、やっぱでもちゃんと作り込んじゃう人なんでね、じゃあもうビーナスで行こうかみたいな感じで逆にね、
うん、
でだからそのビーナスをちょっと三味線風というか和っぽい雰囲気で、
うん、
の弾き方でね、
うん、
弾いてもらってで、まあビーナスをやってもらったということなんですかね、
うん、
やっぱちょっとねあのそのまたミュージシャンの血が騒いじゃってね、ちょっと音が、うん、もうちょっとなんかドラムの音欲しいなとかねあのなって、でも社長が早く、うん、もう会場だから早く来ようって言ったのに、うん、ちょっと神谷呼んでこないみたいな感じでね、
もうあの本番に備えて楽屋に行っちゃってたんだよね、神谷さんと、
そう
そうそう、あのマイケルさんはね、
で神谷くん呼んできたよみたいになって、うん、で神谷さんちょっと今トイレ行ってますとか言ってね、なんかちょっとこっちは見ててドキドキしちゃってね、なんかね、うん、あの急いでるのになみたいなところで、で神谷さんが入ってね、でまたちょっと音が厚みが増したんだけど、
うん、
さらにちょっとマイキーも入れようかみたいになってね、
ま、マイケルさんのことマイキーってね、
うん、
マイキーって呼ばれてるん
だよね、そうそうそう、もうちょっとあのギター欲しいねみたいになって、うん、最終的に3人でまたなんかもうあの、うん、やってくれちゃうっていう、
結局全員3人全員でかっちゃんを迎えるっていう意味のわからない本当に、でそのトドのねオーナーさんがね、まあ、ゆうへいさんって言ってね、ストアインファクトリーの原さんのお友達なんですよね、
はいはい、
うん、で、まあ、私たちもそんなにたくさん喋ったことないんだけど、今日はやっぱりがっつりいろいろお話しして、で私もあのかっちゃんがリハしてる時にめちゃめちゃ贅沢っすねって、まあ、ゆうへいさんがおっしゃったわけよ。そうですよねって、なんか、出囃子やって、くださいとか言うもんだから、みたいなこと言ってたら、普通怒られますよねって。そうですよね。でも、かっちゃん、そういうこと言っちゃう人なんで、みたいなね、こと言って過ごしてたわけですよ。そしたらやっぱり、トリオさんってさ、なんかよくわかんないんだけど、その熱意を買ってくれるところはあるじゃない、結構なんかさ、
まあ、そう
そうそう、だからもう無理くりさ、もうでもギリギリこう時間はやっぱ間に合ったんだよね、うん、間に合ったんだけど、ちょっとお客様のその入りのさ、そのお会計とかお席に着かれるまでがちょっとね時間かかったみたいで、でまあ時間は押してたんだけれども、まあ、そういう感じでちょっと遅れながらオープンしたんだよね、うん、会場はオープンしてね、 でそれで、まあ、落語が始まってからのトリオさんのファンミーティングだったんだけど、はいはい、落語は私はもう本当にさっきも言ったけど滞りなく、なんなら結構面白かったし、まあ、私の友達も偶然行ってたんだけど、そのファンミーティングに面白かったって同じ会場にいながら LINE で送ってきてくれたんだけど、面白かったよみたいなとか言ってたんだけどさ、それは滞りなく終わったんだけど、その後のトリオさんの歌になってさ、まあトリオさんがちょくちょくこう大橋でトリオだとか落語がとか言ってちょこちょこ話をこう絡ませてくれてね、で、まあ、ちょこちょこあとまた詳しく言うんだけど、あげくの果てに恒例のくじ引き、それも参加したんだよね、かちゃん。くじ引いて番号を言ったんだよね。
そうですね、まあ、ケリーからちょっと協賛的にね、ちょっとドリップバッグをね5つほど、お渡ししたんで、まあ、それの、当選者を決めるときに、じゃあせっかくだから、師匠番号引きますかみたいな感じでね、ちょっと呼んでいただいて、で、まあ、そこでまた少し人絡み、
そうだね、
トークでね、喋るわけなんですけど、まあ本当反省してます。
もうかっちゃんがね、ペラペラペラペラペラ、何の緊張感もなく喋りすぎるんだよね。
喋ってもう
よくあんなに喋れるよねみたいな。
もう自分で穴掘ってね。中に寝そべってね、自分で土かけるみたいな感じ
で、いや自分でね、死神じゃないけど杖でポンってついた穴に入りたいです。
入った後にポンって入って閉めてしまう
ハイテクだね、死神もね。
まあ喋るんですよ、
まあペラペラ。しかもトリオさんがマイク持たせたんだよね、かっちゃんに。
そうなんですよね、
マイク持たせたらあかんわ、トリオさん。
そうなんです、
ね、持たせるもんだから、ほらもうペラペラペラペラ言われた1個質問したのに5個で返すみたいなね、回答誰が5個もこっちねだったんだみたいな感じぐらいで、よう喋ったよね。
まあ、なんかいじられましたよね。でも多分俺がいじられたのは先じゃないですか。どういう流れで、
まあそりゃそうだよね、最初に。そりゃまあ元を正したらトリオさんが呼んだところから始まってるから、
でも最初おとなしかったでしょ、俺寝た時
は。
最初おとなしかったじゃないですか。
そうだね、マイクだよ。
どっかのタイミングでなんかこうタグ外れたっていうところあったっすよね。なんかなんだっけな、
これね、もうちょっと話戻るんだけど、一番最初にさ、そのかっちゃんが出てくる前にさ、トリオさんが紹介してくれたじゃん、トリオさんとまあ、ケリー側のこのこうなった慣れ初めみたいなところからずっと喋ってくれたんだよね。その時にもう彼は僕のファンじゃないってことは分かってるって言ったんだよね。それはもうバレてるって言って、で、なんでそもそもなんでかっちゃんを見つけたかっていうと、まあ、うちのお客さんが投稿したかっちゃんの落語姿の写真なんだけど、それはトリオさんがエゴサして見つけたってことなんだよね。
そうですね、
エゴサして見つけて自分で見つけたみたいなね感じで、でいろいろ調べたら、どうもこいつは大橋亭トリオと名乗りながらもう俺のファンじゃないと、しかも好きなアーティストのところにペトロールズって書いてある
どこに書いたのかな、
どこに書いたのかな、分かんないけど、なんかそれでまあバレとると、俺のファンじゃないっていう。でまあ終盤の辺に言ってたけど、俺よくモノマネする人いるでしょ。例えば森進一の真似だ、五木ひろしの真似だって言っても、その真似をする発端っていうのはその人が好きで好きでたまらないからやるっていうわけはないっつって、やるのはなんかやれそうな、自分ができそうな、例えば声が似てるとか、まあ、顔が似てるとかね、それでモノマネを始めるだけで別にファンでやってるわけじゃないって。で実際こいつペトロールズって書いとるしみたいなところだから、もうファンじゃないのは分かってるけど、面白そうだからちょっと、まあ、絡んでみようかなみたいな感じで、まあ、こういう感じ なったよっていう質問、説明をね、
うん、
最初にしてくれてたわけよ、ですよ、はい、で後半のくじ引きになりましたってなった時に、まあファンじゃないよねみたいな感じでまたね、まあそういうスタンスでトリオさんが来るもんだから、かっちゃんはなんて言ったの、そのトリオさんに。
最初はいやいやファンですよって言ってたよね。
まあまあ最初は一応言うよね、そうやって
ファンですよって言ってたよ、
いやでも違うでしょみたいな。
いやどういう流れで言ったんだろうね。いやいやファンですよってね、ほらバードっていうアルバム名盤ですよねみたいな感じでね。
最近だもんねそれねめちゃくちゃ最近のだねって言われたもんね。
しかも多分ね、アバードっていうね多分タイトルなんですけど、うん、最初から言った時にバードって言っちゃって、アを抜いちゃったところでもうすでになんか
全然ファンじゃない、
ね、ちゃうなっていう風になったと思うんですけど、
なんならさらっと昨日聞いてきたのかなみたいな感じだよね。そうで、だからもうぶっちゃけたんだよね、かっちゃんね。
いやあんまり言うからですよ、トリオさんがね、その俺が好きだよって言ってんのに、うん、なんかいやいやいやみたいな、
嘘だもういいもういいみたいな感じ
で、ね、だからいやもう、そうですさ、僕好きじゃなかったですよ確かにみたいなね
最初はね、
最初は好きじゃなかったですよ、うん、っていうことを100人の前で言うっていう
ね、100人の大橋トリオさんのファンに向かって僕はもともとファンじゃなかったっていうことを公言する勇気。
そうですね、しかもアルバム、アルバムなんか全部言えるかみたいな話になってね、
うんうん、
2個ぐらいしか言えなかった、
手前のねキンキンの2個ね、キンキンの、うん、それ最近のだねって言ってきますね。しかもそのアルバムのタイトルも危ういもんだから、もうトリオさん聞いちゃったね、もうこれみたいな感じで、え俺に聞いてんのみたいな感じになったりとかね、
こういうのありましたねみたいな、ね、
うん、聞いちゃったね、本人に聞いちゃってね、もうだからもうバレバレでしたね、いろいろね。
あでもなんか好きっていうのって、その全部をね、そのガッといか掘り下げたりしなかったりするじゃないですか。
うん、
で、例えば好きな俳優さんの、好きな俳優さんがいてね、
うん、
じゃあその人が過去に出てる全部映画を見るのかっていうとね、そうでもなかったりとかしてね。
まあ、でもまあただの言い訳にしか過ぎないんだけど、だけど、ね、そうだよね、好きな歌手とかさ、好きな俳優さんいてもさ、その人の一部分が好きでも好きって言っていいじゃん。
そりゃそうですよね、うん、だから好きは
間違いないですからね。そうそうそうそう、だからその好きの種類はいろいろであっていいと思うんだわ。だからかっちゃんはトリオさんのことが好きです。
好きです、好きです
ね、これ好き認定ね、本当だよね。そうそ
うそう、だから最近音楽配信のそういうね、ものがあるじゃないですか、
うん、
CD を買うとかじゃなくて、
うん、
音楽配信のそういうのがいっぱい今いろいろあるんでね、
うん、
その中でやっぱり俺聴いてるっていうのもあるんですよ、
うん、
アルバムというのを買って聴くんじゃなくて、そういうのを配信で聴いてるっていうのもあるから、そのアルバムのタイトルは覚えられないよねっていうところもありますよね、
うん、それガツンと言ってやればよかったんじゃん、トリオさん。
いや、もうない、ああいう場所に立ってるのでそう言えないんですよ、後から
ペラペラペラペラ喋っとったのにね、いらんことばっかり、本当にいらんことばっかり言っとった、本当に
嫌になっちゃう自分でも、だから、ね、まあ、自己嫌悪ですよ、終わった後に ね、
うん、まあてなわけで、
はいはい、
今帰りの車の中でして、うん、ただいま時刻は2時26分ですよね、明日お店です、うん、ケリーもバビちゃんもてなわけで、とりあえずここで一旦切ります。
またじゃあお風呂出てからちょっと
やりますか、気が向いたらやりますね、ではまた。
はい。